はい、どうも皆さんこんにちは、DJ ナオです。始まりましたね、DJ ナオの隠し部屋なんですけれども、前回に引き続き坪さんに来ていただいてます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。まあ、来ていただいてるっていうか、はい、もう一緒にやっていきましょうって話をしたんでね、うん、
はい、10月後半配信ですね、はい、
そうですね、
はい、
はい、もう一緒にこれから2人でわちゃわちゃとやっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
ちょっと寒くなってきたのかな、
10月後半は。そうです ね、ちょっと肌寒いかなっていう感じですね。そうですね、まだね、うん、でもどうなんだろう、残暑的なものっていうのが、
うん、今日、まあ、撮ってるのはまだ今日9月22日ですけどね、はい、ちょっと若干暖かかった感じはしますけどね、
はい、まあ、うん、若干額に汗かく感じ。
そうですね、まあまあ 長袖どうしようかなぐらいの感じですよね。うん、
まあ、そんな感じのね季節でちょっと暖かいけど夜はちょっと肌寒くなって
きたかなっていうところですね。
っていう感じですよね。まあ風邪とかね引かないように気をつけなきゃなっていうのもあるんで、お互い気をつけましょう。
気をつけましょう。もう本当に危ないから。
危ない。今ね本当風邪ひくといろいろ危ないですからね。
あのね僕なんかね治んなくなってきてるんですよ。でも一回風邪ひいちゃうと。
ですね。それ僕が言えたぎりじゃないですけど、はい、年ですよ。
ね、治んなくなってきて
る
んですよ。
年取るとね、いろいろな病気かかると治りづらいんですよ。
確かに、うん、こんなに引っ張るかなっていうぐらい引っ張ってるんですよね。
本当ね、若い頃って、はい、まあ、例えばちょっと風邪ひきました、うんうんうん、1日2日寝りゃ治るじゃないですか。
そうなんですよね。無理して仕事やってるうちに治っちゃったりしますからね。
治ってたんですけど、今1週間ぐらいで治ってないんですよ。
本当に引っ張ってますからね。結構引っ張る。
あれまだだるいみたいな感じになっちゃうんで。
そう、いつまで咳してんだみたいになりますからね。
いつまで鼻声なんだよみたいな、なっちゃいますからね。今
気をつけていかないと危ないですから、
ね、今はほら風邪ひいたっていうだけでやっぱりちゃんとね検査を受けないと。
あ、そうですよね。このご時世
コロナかもしれないっていう、
いろんな人にやっぱり ちょっと軽くさ電車内でゲホゲホってやっただけでやっぱ見られますからね、うん、
すごい目で見られますからね、
うんうん、危ないですよ本当に。
やめてとかね、そんなんじゃないか。ちょっとむせただけだから
みたいな、うんうん、本当に暮らしにくい世の中になります
よ。本当ね、新生活なんかコロナ様式みたいなこと言ってるじゃないですか、うんうん、
はい、
そんなんいらないんですよ、
うんうん、もうね、うん、いい加減収束してほしいですね。
普通の生活をさせてくれと、
うんうんうん、
でね、まあ、夏やっぱり8月とかめちゃくちゃ、ね、例年にないぐらいの暑さだったじゃないですか。
はいはいはい、今年ね暑かったですもんね。
でなおかつコロナの影響で、うん、マスクをしないとかってあったんで、はい、熱中症とかも ね
多かったみたいですからね。
今までより多分多かったみたいな。
でもなんかこのコロナの恩恵じゃないですけど、はい、コロナみんなこう予防でマスクしたり手洗いしたりしてるじゃないですか、
はいはい、
ね、今年 のインフルエンザ新規患者数
いなかったらしいですね。
いや、3人ですって。3人全国で3人ですって。
やばいっすね。
すごくないですか。全国で3人ですよ。
あれですよね、コロナが増えた分、
はいはい、
インフルエンザが減ったみたいな感じってこと。
みんな予防を気をつけるようになったから
インフルエンザにかかる人がいなくなったって。
手洗ったりうがいとかちゃんとこう消毒とかをしてるから、はいはい、もう3人って言ったらもうなんていうの、インフルエンザ普段だったら1人になったら1クラスになっちゃうとかじゃないですか、
ですね、
学校だったらもう大体
そうですね、
一気にバーッと広がっちゃうけど、はいはいはい、もう全国で3人ってもう、
だって全国でって
言ったら、いやもうすごいですよ。
日本の人口1億
何千万いる中で
3人ってことですね。
いやもうすごい、
宝くじ当たるよりすごい
すごい本当に
伝説ですよ。
だからこれが習慣化ね、なんていうの、この予防対策みたいなのが習慣化すれば、
はい、
インフルエンザももうそんなに流行んなくなるんじゃないかって言われてますけどね。
間違いないですね、
うんうんうん、
だから日頃から要は予防しましょうよって話ですよね。
そうですよ、本当ですよ。風邪ひくと本当治んないんだから。
それ間違いない。
この年になると治んないですから、
はい、間違いないです。
気をつけていきましょう。
気をつけましょう。
はい
はい、じゃあ今日もね、前回お話しした通り、はいはい、アニメのランキングというか今期やってたアニメの総合的なランキング、
は
い、まあ、5位から1位までまた
ベスト5、
はいはい、ベスト5をちょっと紹介していければなと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。 パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ なおの隠し部屋、今回も張り切ってまいりましょう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、どうも。では改めてこんにちは、 DJ なおです。
はい、坪松です。
はい、
はい、
あ、本名言っちゃうんすね。
言っちゃいますスタッフです。
あ、そう。いや、もういいですよ。僕の番組ではあの準レギュラーですから。
準、
はい、
レギュラーというか準レギュラーの坪松です。
コンビでやって
ます。コンビでやらせてもらってます
はい、
はい、
で、もう早速ね、ランキングを5位から、うん、紹介していこうかなと思うんですけども、
はい、
これがね、
うん、
面白いことに、
はい、
前回の放送で第1位だったリゼロ、う
ん、はいはいはい、
これのセカンドシーズンが5位なんです。
あ、なるほど、
はい、
セカンドシーズン見てないわ僕。最初のシーズンは見たんですよ、はいはいはい、なんか人気だったんで、
はい、
すごい人気だったんで見たんですけど、
はい、
まあまあ続くみたいな感じじゃないですか、はいはいはい、結局、まあ、
そうですね、ストーリー的には
終わりは、はい、やっぱり原作があれですもんね、ラノベだから。
そうですね、
もう全然まだ多分続いてるんでしょうけど、はい、だからアニメはちょうど区切りのいいとこまでやって続くみたいな感じだったんで、はい、
そうですね、
とうとう待望のその続きがやってきたということで人気なんですかね、やっぱり。
そういうことです、うん、で、セカンドシーズン、
はい、
僕毎週その配信されるんで、
はいはい、
アベマ TV でしたっけ、
はいはいはい、
あれ配信されてるんで見てるんですけど、
はい、
ど
うですか、面白いですか。
面白いには面白いんですよ。
面白いには何か含みを持たせてますけど
面白いには面白いんですけど、
けど なんか
若干ダークに落ち、
あ、
闇落ちっぽい展開になってます。
あ、ちょっと鬱展開みたいな、
なってますなってます。
あ、重い、はい、見るのにエネルギー使うぞみたいな、
あ、なんか雰囲気重いぞみたいな。
あ、でもなんか一気も若干こうあったじゃないですか、はい、重くなってくる。
そうですね、
後半ちょっと重くなってみたいな、はい、エネルギー使うなみたいなところあったじゃないですか。
白芸討伐のあたりで一気に盛り上がったじゃないですか。展開が結構サブキャラとして出てきたやつがめちゃくちゃかっこよかったりとか、その人の過去がものすごいいい思い出だったとかいうのがあって盛り上がったんですけど、
はいはいはい、
今回はそういうのが
今のところない今のところ山場なし。
そうです、山場はあるんですよ、
うんうん、
で今回も、まあ、これは言っちゃうとネタバレになっちゃうんで、
はいはい、
かなりの重要キャラが、
はい、
敵にやられちゃうんですよね。
あ、でも悲しいやつですね。
悲しいやつです。で、はいはい、もうそのキャラは多分そのリゼロのアニメの中でもかなり重要な
立ち
位置にいて、
はいはいはい、
なおかつ人気もあるキャラなんですよ、
はい。いや、でも分かんないですよ、分かんないですよ。アニメだから実は生きてたとか復活したみたいな。いや、もう
完全に消えましたから、
ね、あ、消えましたあ、だから
今回の部分に関しては復活パターンはちょっと望めないかなっていう感じの終わり方でしたね。
そこで一回ズンと落ちますよね。
落ちましたね、もう気分ちょっとダーッと下がっちゃった。
うん、
はい、まあそんな感じで、
ね、
普通の冬のアニメで1位だったリゼロの、
うんうんうん、
まあ、続編ですかね。
続編ですね。待ちに待った続編が
待望の
来たということで、みんなやっぱり食らいついたんでしょうね。
食らいつきましたね、
ガッと、うんうんうん、その勢いがあってやっぱり5位までグッと
上がった、5位まで一気に上がったっていう感じです
ね。あ、なるほどね、はい、
まあ、皆さんもよかったらね、
はい、
まあ、そんなに話数正直長くはないので、
はい、あ、もう終わってる感じですか。もう、
セカンドシーズンはまだやってるんですけど、
はいはいはい、
多分ファーストシーズンも多分12、3話で終わるんじゃないかな。26話とかも、あ、26話まであったかな、
はいはいはい、
分かんないです
けど、じゃあ、 まだちょっとこの先に期待みたいな、
期待ですね、
ところがありますね、はい、リゼロ
第5位が、はい、リゼロのセカンドシーズンです、
はい
はい、で第4位、これまたタイトル長いな、はいはい、魔王学院の 不適合者、史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う。
言えた
言えた、噛まずに言えた。
言えたよ、投げよ
投げ。まあでもこれ多分あの最後にさ、後に読んだ史上最強のうんちゅうんな、うんちゃらかんちゃらっていうのはもう言わない長いから言わないですけど、
はいはいはい、
これサブタイトルみたいな感じですね。
あ、
はい、魔王学園の不適合者っていうのがあのメインタイトル、
なんかもう、いやこのなんていうのな、今のこの流れでやっぱり長いタイトルつけたがりじゃないですか、はい、みたいな。
みんなそうですよ
これ良くないと思うんだよ。もう
タイトル長くすりゃいいってもんじゃねえか、
良くないと思うんだ。しかもなんかさ似てくんだよね全体的に。
内容はもうあのあどこどこの世界にいた人が現代に来て、現代でわちゃわちゃやって、
はい、
世界で最終的に元の世界に帰って、
はいはい、
話でしょみたいな。
そうそうそう、
もう起承転結が分かりやすいんですよ。
似てくるんだよな。そうこれ良くないと思うんだよな、この、
こう、
そう、この、題名長くしがち、
うん、だらく、だらだらしがちな展開になっちゃうんですけど、
そうそうそう、これはもう、あれのせいだと思うんですよ、僕は、
なんすか、
ゲスの極み乙女のせいだと
思う。え、なんかあったんですか。
いや、ゲスの極み乙女って、はい、あ、でも、凛としてしぐれもそうかな、なんか、バンド名になんかこう、長いのつけるみたいな、
はやったじゃないですか。はいはいはい、ありましたね。
うんうん、その影響だと思うんですよね、バンド関係ないから
まあでもそれ言われちゃうと僕がやってたバンドもあの長いですからね名前。
あ、本当ですか。でもなんか昔ってなんかこう一文字の英語みたいなやっぱ多かったじゃないですかバンドで、
はいはいはい、
でもなんか一気に日本語のちょっと長文みたいな
のがこう
ドンって出始めて、
はい、
でやっぱラノベ界でもそういうのがちょっとこう、
まあ、
リゼロもそうですよね、もちろん、
はい、
リゼロ
も長いですからね、
うん、そうですけどそういう系が増えたなっていう感じしますよね。うん、
ただ逆に言ったら、うんうん、そのタイトルが長いおかげで、はいはい、そのアニメの内容が大体わかる。
まあまあ確かにね。
こういう感じなんだっていうのがわかるようにはなってきた。
うんうんうん、
っていうのはまあそういうのは
前書きみたいなことなんですかね。
でこのアニメは僕一回も見たことないんで分かんないです。
僕も初めて聞きました。うんうん、
あこれ
魔王なんでしょう主人公は。
そうでしょう。
魔王なんでしょうよ。うん、
史上最強と呼ばれてた魔王がいました、
はいはい、
でその魔王が魔界から転生して、うん、自分の子孫が通ってる学校に学生として入学したみたいな、
はいはいはいはい、くちゃくちゃだなおい。
もうめちゃくちゃですわ
異世界から学園ものへみたいな。
そうです、そんな感じでしょう、ね。まあ、ちょっと僕でもねなんか絵がね結構好きなんですよ。
あ、本当ですか。
はい、
なおさん好きの、なおさんが惹かれる感じの絵なんですね。
ちょっと気になるんでこれは見てみようかなと思います。
いや魔王が主人公で僕が面白かったといえばあの働く魔王様ってちょっと前にあったんですけど、
ありましたね。
あれ面白かったっすね、はい、あれが魔王が主人公の中では僕は結構面白かったかな。
あ、ね、あれは
なんかあのだなんていうの、その魔王とか悪役が主人公になるのも最近多いですよね、
はい、多いですね。
オーバーロードとかもそうですもんね。
あれもそうですね。オーバーロードちょっと僕見たことはないんですけど、
オーバーロードも多分そのなんていうの、はい、あのネットゲームの中 の、
はい、
あの主人公は悪の魔王みたいなやつが主人公になる感じなんで、
はいはいはい、
やっぱりその ヒールが主人公になるの結構増えましたね。
そうですね、なんか子供向けのアニメとかで、
うんうんうんうん、
あの今やっぱアンパンマンとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれもなんかバイキンマンにスポット当てた
話とか。あ、本当ですか。
やってほしいかな。
ああ、やってほしい。バイキンマンもね、実は苦労してますからね。
あの子もすごい苦労人なんで、コキンちゃんとかね、わがままななんかパートナーいたりとか、コキンちゃんとかね、
そうそうそう、中間管理職なわけですから。
本当ですよ。でなんかね、すごい頭いいじゃないですかバイキンマンって、
はいはいはい、いろいろ作ったりね、
いろいろ作ったり、
うん、
ロボット作ったりとか、ドキンちゃんのね、宇宙船直したりとかしてくれてるのに、
はいはい、
振り回されまくってるって。
そうそうそう、いいやつなんで実は。
絶対いいやつなんです
絶対いいやつなんでね。
そう、ちょっといたずら好きなだけであって、
そうそうそうそう、いいやつなんだよ、
はい、性格は多分いいんだと思います本当は。まあ、なんでバイキンマンこんな擁護してんのって話です。
そうそう、なぜその話からバイキンマンになったのかちょっと流れがね。
あるでしょ、ヒール役をちょっと、
ね、
主人公にしてるってのが終わったっていうんで、はい、まあ、それが第4位ですね。
いけそうですかね、時間的に。
あ、いきます、
いっちゃいますか、はい、はいはい、
で第3位が、はい、ソードアートオンラインアリシゼーション、 ウォー・オブ・アンダーワールド、まあ、これ僕も何回か紹介してますね、
はいはいはい、
あのソードアート・オンライン SAO っていうシリーズの最新の、うん、
これも長いですよね。
長いです、
は
い、
ソードアート・オンラインも結構シリーズバーッと出てますけど、
そうですね、これも4作品、うんうんうん、5作品目ぐらいなのかな。
そうですよね、結構ね、はい、まあなんつうの、主人公のキリト君はまあ強いよね。
強いですし、うん、まあざっくり本当すごく言い方、変な言い方すると、
はい、
キリト君があのハーレムを作るっていう
そうそうですね、うんうん、
キリト君多分意識はしてないんですけど、
はいはいはい、
出てくる、ヒロインの女の子、女の子がみんなキリト君を好きになっちゃうっていう、
は
い、
そうですね、キリト君現実世界に帰っておいでよとっていう、なんか僕も結構シリーズいくつか見たんですけど、キリト君現実世界にいるより向こうにいる方が長いんじゃねえかなみたいな、
もう本当そんな感じですね、
帰っておいでと思っちゃうんでね。
ただこのアリスステーションの中では結構現実世界とそのゲームの世界の中リンクして話が進んでいくんで見応えはあります。
あ、そうなんですね、はい、もう現実世界にもちょっとこう目を向けた内容に、
目を向けた内容になってるんで、
あ、なるほど、
で現実世界でこういうことがあって、うん、キリト君がゲームの世界に行きます、でゲームの世界がこういうことがあって現実世界でこういう影響が出てますっていう、ちゃんと相互関係も見れるんで、
きっとそう、僕みたいな人が多かったんでしょうねそういう声があってあのそのストーリー作りも、うん、まあね、もしかしたらそういう風に、
そういう風にしたのかもわかんないですね。これはちょっともう見てみたら面白い。
そうですね、はい、あのやっぱり同時に2つの世界がこう進んでる感じが ね、 ね、は
い、
楽しそうですね。
同時進行で進んでいくんで面白いと思います、うんうんうん、
はい、
じゃあちょうどね3位までは紹介ができたので、
はい、うん、後半は
2位と1位をいよいよ紹介していきたいと思います、
はいはい、
また後半の方も坪さんも一緒に、
はい
はい、あのお使いいただければと思います、はい、よろしくお願いします。
はい、
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ、その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版、この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、どうぞ。あ、どうぞだね、
力から噛みすぎ、ありがとうございます、どうぞ
どうも、なおです。
はい、
はい、です、
はい、スタッフの純烈坪松です。お願いします。
はい、で、はい、早速ね第2位から紹介していきます、
アニメ2020年の
今期 の今期のトータルランキングみたいな感じですかね、
はい、はい、
それの第2位です。
はい、
タイトルが、
うん、
ド級変態エグゼロス。
いや全然聞いたことないわ
僕もね。
変態って入ってきちゃったし、
変態ってその変態じゃないんですよ
あ、そっちじゃないの、
あれです、糸編に、
はい、あ、
1編、はい、2編とかの
編成するので、
編成の編に、はいはいはい、タイですね、
タイ、タイ、
あの隊列のタイです。
あ、あれですね、兵隊のタイ。
そうです、
はいはいはいはいはい、
ド級変態エグゼロスっていう、
いや全然聞いたことないわ、
はい、なんかねこれ紹介文が、はい、
うん、
ヒーローってあるじゃないですか、
はいはいはい、
HERO の
英雄の
ヒーロー、英雄のヒーロー、
はいはい、
でそれがエッチとエロでできているっていう、
もうな
そこで区切ってんのかみたいない
やでもやっぱ変態はあながち間違ってなかったんだ、
まあ、そうです、あの多分他のを合わせてこういうタイトルにしてるんだと思いますよ、
変態はあながち間違いじゃなかった
んだ、間違いじゃないです、
はいはい、
まあ、世界ヒーローは H とエロで、
はい、
あ、H とエロでできていると、
はいはい、
でそのエロを規制して奪っていく人類の緩やかな絶滅を企む侵略種族の寄生虫っていうのが出てくると、
はいはいはいはい、
でその怪人に立ち向かうのが、
はい、
その世界の中で最もエロい5人の高校生たち
高校生だな、しかも
高校生
高校生よりなんかもう二十歳超えてた方がえらいエロいような気がする
ね。まあね、
しょうがない、
言っちゃったら R18 とかR 指定つけた方がいいんじゃねえかっていうような、まあこの解説だけ見たら
そうですね。いやでも面白そう、
いや面白そうなんですよ、
やっぱりエロは数字持ってるから、
持ってだから誰かが言ってたんですけど、はいはい、エロは世界を救うっていう、
うん、やっぱ数字持ってるから。
そうなんですよ、
人間の五大欲求の一つだからね。
そうですね、
三大欲求か、五大もねえや
睡眠欲、食欲、性欲、
性欲ね、うん、やっぱり強いよね、
強
いですね、数字持ってますよ
やっぱり、
うんうんうん、
これはちょっとね僕すごく気になります
ね。なんかとりあえず1話見てみたい感じがしますね。
これも多分あのアニメ放題とかで流れてるかな。
絵的にはどうなんですか、ちょっとこうポップな感じですか、それとももう結構リアルな。
いやポップですね。
あ、じゃあ、はい、まあまあポップにエロいみたいな感じなんですかね。
そうですね、まあ一応今写真見せますけど、
はいはいはい、
つぼさんに見せます、こんな感じです。
あ、ポップですね、結構ね、はい、うんうんうんうん、
まあよくあるアニメっぽい感じですかね、まあ可愛らしい感じのキャラクター。
それがなんかちゃんとこうなんていうの、綺麗な、例えばあの絵的に、
はい、
僕あのバイオレットエヴァーガーデンすごい絵綺麗じゃないですか、ものすごい、バイオレットエヴァーガーデンってものすごい絵綺麗なんですけど、
はいはい、
ああいう絵が綺麗な、その本当になんていうの、現実の感じの、
は
い
は
い、
リアリティがあるような、
リアリティのある感じの絵でエロいことされたら、はい、本当にもうそれはもうアニメとして見れなくなってしまうから、
もう、ね、それはね、やっぱり坪さんの性癖
やっぱりでもポップに描かれてた方が
見やすいでしょうね、まあ、入り込みやすいでしょうね、そんな真剣に性に対してを見るんじゃなくてその性に対しての漫画とアニメという観点で見るのではなくて、
下ネタギャグみたいな、
下ネタギャグのパロディ系として見ていくっていう意味ではこういう絵の方がいいのかもしれない。
そうですね、はい、やっぱりね、そこをなんですよ、エロだけに特化しちゃうんで、やっぱりね、はい、
そこを追求するんであれば同人漫画みたいな、
そうそうそう、ね、ちょっと安心しました、だから今ちょっと絵の感じもちょっと安心しました
まあそうですね、まあ、これがまあ2位と、
はい、
これはねちょっと僕見てみたいと思いますね、
うんうん、ちょっとね、はい、1位は気になりますよね、
気になるんで、
うんうんうん、
はい、で最後、
はい、
第1位ですね、
うん、
これはね放課後堤防日誌っていうアニメなんですけど、
いや全然わかんないな、
これは全然わかんないですね僕。
あ、でも堤防ってひらがなですか。
あ、ひらがなです。
あ、一瞬見たことあるような気がする。あ、
知ってます。
あれじゃないですか、あの釣りのやつじゃない、違うか
かな多分。一応イントロダクションって紹介があるんですけど、
はいはいはい、
都会から田舎に引っ越してきた鶴木、これ名前なんて読むのか分かんないですけど、主人公の女の子がいます、
はいはいはい、
で生き物が苦手なインドア派なんですけど、
うんうんうん、
手芸部に入って楽しい高校生活を過ごすつもりが、
はいはい、
散歩中に黒岩優希という女の子、
はいはい、
女の子か男の子か分かんないですけど、
はい、
まあ、出会ったことがきっかけで堤防でなんかやっていくと、堤防部っていうのに入部させられて、
うん、釣りだったと思う、
釣りです、
ですよね、ですよね、
釣りを始めることになって、
そうそうそう、
生活がどんどん進んでいくっていう感じですね。
なんか釣りにフューチャーした感じだったと思ったんだよな。
だったらこれ俺僕はいいかもしれないですね。僕ちょこちょこ釣り、
そうですよね、釣り好きですよね、
はい、
なんか最近そういうなんていうの、そういうの増えましてね、そのゆるキャンもそうだけど、
あ、そうですね、
なんかキャンプとか、はい、釣りとかそういうなんかアウトドアに、
はい、ありますね、
の要素を出すアニメ増えましたね、なんかね、
増えましたね意外と、
うんうんうん、
で僕こっち系のアニメで、はいはい、学校暮らしって知ってます？
わかんない。あ、学校に住むやつ。
そうです、
はいはいはいはいはい。
その学校暮らしっていうのを始めたのが、
はい、
きっかけがもうゾンビウイルスが蔓延してて、
はいはい、
学校に避難しててそこで生活をしてるっていう、
はいはいはいはい、
まあ、女の子たちの話なんですけど、
うんうんうんうん、
あれはねかなりダークです。
あ、本当ですか。学校暮らしってちょっとポップな、全部ひらがなですよね。
で、オープニングとかもすごいポップで、
はい、
もうキャッチで可愛らしい。
結構エグいっすか。っすあ、本当。
内容見ててだんだんだんだん気分落ちてきます、
はい、あ、本当ですか。
お、マジかマジかみたいな。
なんかそんな感じで。
もう見た目と全然。合わないですよ。
楽しく学校の中で暮らすみたいな、
キャンプみたいな、
そうそうそうそうそう、
学校のそのキャンプ部みたいな感じで、
はいはいはいはい、
生活していくっていう部活の話なのかなって思って最初は見てるんですけど、
はいはい、
裏を返すと、あ、こんなえげつないことになってんだみたいな
結構人の死とかも出てくる感じ
で、いや、もうリアルに出てますね。
あ、そうなんだ。 いやもう全然違うわ、なんか入り口と。
いやもう全然違うんですよ。だからキャッチのアイキャッチっていうか、その、はいはいはい、タイトルとかの、
はいはい、
まあポップなそのタイトルじゃないですか、はいはいはい、内容全然違いますから
ね。だから僕ちょっと学校暮らしって面白そうだなと思ってたんですけど、はい、ああ結構重いんですね。
重いんですけど一応面白いには面白いですね、確かに。そういうことねみたいな、
うんうんうんうん、
あだから学校で暮らしてんだみたいな、
あそういう、はい、なんかあなんか後半に行くにつれて分かってくるみたいな感じですかね。
まあまあでもどうだろう、まあ、最初の数話で、
うん、はい、
あそれでもう学校で生活せざるを得ない状況になっちゃったのねっていうのは分かりますね。
なるほど、はい、いやでもちょっと気になった、その2つとも気になってたんで、その堤防日誌でしたっけ、
は
い
はいはい、これは僕もちょっと気になりますね。
堤防日誌もそうだし、まあ、その
同級変態のやつもちょ
っとそうですね、堤防日誌の日誌は釣りバカ日誌にかけてますかね。
かもしれないですね。だからそれをそのままタイトルにしちゃうと、
あ
の判決とかの問題大人の事情が絡んでダメになっちゃうからとかのかもしれないです、
はい、なるほど、はい、いやでもちょっと気になる2つですね。気になりますね。
これはちょっと2つとも僕も見てみます、う
ん、ぜひチェックしてみたいん
ですね、は
い、
でちょっと次回ね、うん、お話できれば、
そうですね、
機会があったら、あこんなアニメでしたっていうのをちょっとお伝えできればなと思います、
ちょっと楽しみです。
はい、はい、そしたらですね、あの後半もちょうどいい区切りがついたので、
はいはい、
この辺で今期のアニメランキングということでね、はい、またね次回もこういったあのアニメランキングみたいな、
うんうんうん、やっぱりランキングはね、
ランキングはね、かなりね、話が持つ、
そうそう、やってて楽しいしね。
そうなんですよ、
うんうん、知らないこと知れるし、人気のものを知っていくっていうのはやっぱりね、
いやもう人としてね、うんうん、人間としての知識を蓄えていくっていうのは大事なんでね、やっていければなと思います、はいはい、ではまた坪さん今日はありがとうございます、
はい、
まあ、今日はっていうか、まあ、今後もお願いしますって感じなん
ですわかりました、
はい
はい、よろしくお願いします。
また後ほどエンディングでお会いしましょう。
はい、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、中澄明弘です。中澄明弘のダベリー、この番組は中澄明弘自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
はいどうも、DJ ナオです。
はい、つまずです。
はい、エンディングですね。
はい、エンディングですね、はい、10月後半配信、
まあ、後半配信分の、はい、エンディングなんですけど、まあはい、早いですねやっぱり。
そうですね、もうお別れの時間かって感じですもんね。
もう30分経ったみたいな感じですよね。
やっぱり2人だとね、掛け合いだと、ね、
早いです、
うん、は
い、1人で喋ってるとね、あのあ次あれ言わなきゃこれ言わなきゃちょっと若干焦る気持ちもある
んです。そうですね、うん、あと一つの話が盛り上がるとどんどんいっちゃうし、
ね、そうなんですね、うんうん、後のこと考えないといけないのに、
そうなんですよね、
一個の話題についてずっと話しちゃうから、うん、
ペース配分が、
ペース配分は難しい、
ちょっと難しいけど、まあでも
面白いです、ね、
少ないよりはね、
少ないよりは全然いいです、うん、盛りだくさんです、
喋りすぎた方がいいぐらいですから、うん、
全然それでいいと思います、うんうん、
はい、
はい、どうですか坪さん、あの準レギュラーになって、
いやもうありがたいです僕ね、はい、自分がね、このスタッフ業をやってて、
はい、
自分が喋る番組とかもあったんですけど、自分が、はい、あの違う人とね、
はいはい、
組んで喋るような番組もあったんですけど、はい、なかなかねやっぱりこう忙しくてできない時間もあったので、こうなんていうの、まあうね、編集のついでに出れるっていうのはねすごくありがたいです。
そう言っていただけるとありがたいですね。はい、うんうん、僕も誘った回がありました。
あれですよね、またコラボの予定がちょっと若干立ちそうな感じなんですよね。
そうですね、あの、うん、前回、
はい、
あのコラボさせていただいたアドリブ30分の、
はい、
あのマキさんとサキ、あ、マイさん
とサキさん、
ごめんなさい、
はいはい、
ごめんなさい、マイさんとサキさん、ね、
はいはいはい、
とまたあのもしかしたらコラボができるかもしれないんで、
う
ん、
楽しみですね。
その時またどんな感じでわちゃわちゃできるとかが楽しみで、
そうですね、
はい、
うん、
またね聞いていただければなと思っております、
はい、
で今回もエンディングは、
はい、
坪さんに読んでもらお
う、いいんですか、はい、もうすいません、
準レギュラーなんで、ね、オープニングとエンディング分けて読んでもいいかな、
ありがとうございます。はい、ということでもう間もなくお別れですけども、
はい、
このいつもの決まったやつ読みますね、はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。 パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。はい、
読み慣れてますね、
拍手をいただきました、ありがとうございます。
さすが読み慣れてますよ。
いや、はい、もうね、自分で書いたやつなんでね。
あ、これ坪さん書いたんですか。
僕が考案した、考案というか、まあ、いろいろ手こ入れは入りましたけど、はい、考案したやつですね。
あ、そうなんですね、さすが。
いや、あといろんな人が聞いてるしね、やっぱり。
まあ、そうですね、毎日のように聞いてる。
そうそう、耳に入って、ね、音で覚えちゃってますからね。
ああ、そういうことですね。
はい、
わかりました。で、もう今後は本当に坪さんと僕、なおで一緒にやっていくので、
ありがたいです。はい、
よろしくお願いします。ということで、
はい、
じゃあ今日はもうこの辺でお別れということになります。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。